孤島の海事。汽船は僕たちを下流島に下ろすと、上がったように沖合を出て行った。下流島の荒涼たる風景は僕の気持ちをさらに凄まじいものにさせねばおかなかったようだ。それと反対に、あれから汽船の中で親しく口をきく仲となった霊人理学士清水幸子の値打ちがさらに一層高くなったのを覚えた。島で観測するようになってからは、いつも幸子は僕が夕刻観測艇を岸辺につける頃を見計らって必ず波打ち際まで出迎えに来てくれる。それは僕が島へ渡ってから1週間ほど後のことだった。その日の夕刻、観測艇が海岸に近づくと、丘の陰から幸子の軽快な洋装姿が現れた。お帰りなさいまし、大隅さん。幸子は僕が船を降りると飛びつくようにそばへ寄ってきて、今日の観測はうまく行きまして、波があって大変だったでしょう。そう言って幸子が日焼けのした頬に微笑を浮かべて寄ってくると、僕は一日中のロークをいっぺんに忘れてしまうのだった。幸子さん、喜んでください。今日は相当著しい海底地震を記録することができましたよ。まったく驚きましたね。この辺の海底にはひっきりなしに小地震が起こっているんです。まあ驚きましたわね。それでその海底地震がなぜ起こるかという結論はもうお着きになったの？いや、どういたしまして。その方の結論は我が研究所本部で総がかりで議論しているのですが、解けないのです。僕の力で解けるはずがありませんよ。大隅さんは火星の影響を考えてご覧になったことがありまして。え、火星の影響ですか？あははは、あなたも轟博士の一問でしたね。いや、火星と海底地震とは全く関係がありませんよ。と言ったものの、その時僕はふと妙な気持ちに襲われた。だが、待てよ。この海底地震の原因をいろいろと探してもわからないのだから、ひょっと火星の影響という問題を研究する必要があるのかもしれないな。おほほ、とうとう大隅さんがうちの先生にかぶれてしまいましたわ。おほほほ、幸子はさもおかしそうに声を立てて笑った。あははは、とうとう僕も火星の虜になってしまったようですね。しかし、このような絶海の孤島であなた方のような火星の親類方と暮らしていると、どうしてもそうなりますね。いや、火星の生物にまだ取って食われないだけが見つけものかもしれない。僕は解約を浪したつもりだった。それに覆いかぶせて幸子が「ほほほほ」と笑い出すだろうと期待していたのに、その期待は外れて幸子の笑い声は聞かれなかった。僕は目を上げて幸子の方を見た。その時僕は「え？」と思った。幸子がどうしたわけか急に顔色を変え、唇をブルブル震わせているのだ。幸子さん、どうしたのです？どこか体でも悪いんですか？幸子はむやみに頭を左右に振ってそれを打ち消した。じゃあ、どうしたんです？幸子は唇に人差し指を立てて、何事も言うなという合図をした。僕はそれを見てうなずいたが、心の中は急に安からぬ思いに閉ざされた。 行きましょう。幸子の目がそう言った。僕たちは肩を並べて、ヤシの大樹がそびえる向こうの丘の方へ歩いていった。夕日は西の水平線に落ちようとして、なおも執拗にギラギラ輝いて、ただ広い丘陵を血のように赤く染めていた。一体どうしたんですか、幸子さん。僕はたまらなくなって幸子に呼びかけた。あのね、とても変な怖いことなのよ。と彼女は用心深く辺りを見回して言葉を止めた。え？何がそんなに変で怖いのですか？あのね、あなたにだけお話しするのよ。誰にも言っちゃいけないのよ。絶対に。うちの先生にもおっしゃらないでね。ええ、言いませんとも。あなたが言うなとおっしゃるのならね。一体どうしたというのです？幸子はしばらく黙ったまま砂地を歩いていたが、急に僕の腰にすがりついて、死骸が埋まっているところを見たのよ、大隅さん。何です？死骸ですか？僕はぎょっとした。しかしその時の旋律はまだ何ほどでもなかった。そしてその死骸はどこに埋まっているんですか？私の泊まっている小屋のすぐ後ろの砂原の中よ。ヤシの木が3本固まった生えているところの根元なのよ。どうしたのかな？そこが塚かなんかで土地の人が死人を埋葬したんじゃないですか？いえいえ、違うわ。と幸子はいよいよ僕の腕を抱え込みながら、大隅さん、その死骸というのは解剖したように手だの足だのがバラバラになっているのよ。え？バラバラしたいですか？僕は呼吸が止まるほど驚いた。そうよ、バラバラしたいなのよ。私嫌だわ。どうしましょう？どうするって、僕にもどうしてよいかわからない。誰がそんなところにバラバラ死体を埋めたのか。あなたはどうしてそれを先生に報告しないのですか？先生が調査して片付けてくださるでしょうに。それがね、大隅さん。と彼女は大変困ったような態度で、先生のご様子が近頃なんとなく変なのよ。だから私そんなことを申し上げられやしないわ。え？トドロキ博士が変なのですか？どう変です？と聞き返したが、その時僕の脳裏に電光のようにひらめいたものがあった。それは一度や甲板上で見た博士所持のピストルのことだった。トドロキ博士はあの凶器で誰かを殺めたのではなかろうか。絶海の孤島上の殺人の動機は、それともそれは僕のあまりに過ぎたる思いすぎであろうか。